今朝与えられました聖書の箇所には、私たちの救い主であるイエス・キリストが洗礼を受けられたその時のことが語られております。13節の冒頭にはその時とありますけれども、このその時というのは、洗礼者ヨハネが人々に洗礼を授けていたその時という意味です。ヨハネはこの時にヨルダン川というイスラエルを縦断する非常に大きな川ですけれども、その川で人々に罪の悔い改めの洗礼を授けていました。そこにイエスがガリラヤから洗礼を受けるためにやってこられました。ヨハネはイエスが来られた時、14節で次のように言いました。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。ヨハネは人々に洗礼を授けるその役割を担うために神様から使わされたものでありました。しかしイエスが自分のところに来るのを見て、これでは逆ではないかと思ったに違いありません。ヨハネは私より後に来る方が私よりも優れたものであると人々に伝えていましたから、このイエスが自分よりも優れたものであるということはすぐに分かったことと思います。そしてあなたが私のところへ来られたのですかと言いました。本来であれば私があなたのところに行くべきであるのに、あなたが私のところへ来られたのですかという意味です。しかしイエスはこのように答えました。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。ここで言われている正しいことという言葉は、神に喜ばれる状態を意味する言葉でもあります。この時のイエスにとってヨハネから洗礼を受けるということは正しいことであり、また神に喜ばれることでもありました。なぜならこれからイエスは公の活動を開始するにあたって、その最初の歩みをこの受洗というものを基礎として歩んでいく、その必要があったからです。私たちも新年には抱負を言ったりしますけれども、それはその一年の歩みを確かなものにしたいという思いの表れでありましょう。イエスにとって洗礼を受けるということは、これからの地上での歩みを表すものでありました。それはイエスご自身が神の子でありながら私たちのところに来られ、私たちの罪を背負い十字架にかかり復活することを通して私たちの救いの道を開くという歩みです。イエスには告白するような罪も悔い改めるような過ちも何一つありませんでした。それでも洗礼を受けられたのは、イエスが罪ある私たちと共に身を置いてくださったということです。つまりそれは私たちと一つになってくださったということでもあります。15節の後半には、そこでヨハネは イエスの言われる通りにしたとあります。ヨハネは本心ではイエスに洗礼を授ける立場ではないと思いつつもイエスの言葉に従いました。ここにヨハネの従順を見ることができます。この箇所を読むときに思い出しますのはイエスの弟子のペトロが初めにイエスに出会った時の出来事です。ペトロは漁師でありましたのでイエスに出会った時夜通し漁をした後でありました。しかし夜通し漁をしたにもかかわらず魚は一匹も取れませんでした。しかしイエスはペトロに沖に漕ぎ出して漁をしなさいと言いました。この時ペトロは次のように言いました。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。そして網を下ろすとおびただしい魚が網にかかりました。ペトロは自分の思いとは違いながらも異なることでありながらもイエスの言葉に従いました。その時に予想をはるかに超える大きな収穫があったのでした。この時のヨハネも同じです。自分にはイエスに洗礼を授ける資格などないと思いながらもイエスの言われた言葉に従った。その時に神の御業を見ることとなりました。16節にはイエスは洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になったとあります。私の小さい時のお話ですけれども、近所に鳩に餌やりができるお寺がありました。そのお寺に行って豆を買って鳩に餌をやるのが好きだったんですけれども、いつも鳩は高いお寺の屋根の上に泊まっておりました。そして餌を乗せた手をこう差し出すんですけれども、その時にその高い屋根の上からこの手の上の豆をめがけて、鳩が降りてきました。時には手の上に乗ってそのままついばんだりもしましたけれども、その鳩の狙いの正確さを今でも覚えています。この神の霊が鳩のようにという、この鳩という言葉にはいろいろな象徴的な意味があると思いますけれども、その意味の一つに神の霊が天から神の喜ぶ者の心をめがけて正確に降りてこられるということを表しているのではないかと思います。少し私自身の受洗の時のことを話させていただきたいんですけれども、私は両親がクリスチャンでありました。ですのでその両親の勧めもあって中学1年生の時に洗礼を受けました。しかしその時の私の理解、この救いに対する理解というものは非常に拙いものでありました。今でも覚えているのは洗礼の際に証しをするのですけれども、その証しの中で小学校の時でしょうか、給食でお箸を忘れたという時があって、そしてその困っているとですね、その給食でその日にたまたまスプーンがついてきて、スプーンで食べる給食であった。それでとっても助かった。 神様ありがとうというようなですね、非常に拙い証をしたことを覚えております。小さい頃から教会に通っていましたので、イエス・キリストが私たちの救い主であるということや、神様は愛のお方であるということを知識では知っていましたけれども、自分の罪、それから許し、またそこからの救い、そのようなことは本当には分かっていませんでした。そして受洗をした時のことを思い返しますと、私は滋賀県の生まれですので、琵琶湖で洗礼を受けたんですけれども、琵琶湖の水でこう頭から後ろ向きに倒れて洗礼を受けて、その後ですね、どのような変化が自分に起こるかなという気持ちは少しあったんですけれども、特別なことは何も起こらなかったということを覚えています。ただなんとなく嬉しいといった、そのような感じでありました。それから10年以上経って、私は人間関係における悩み、苦しみから真剣に救いを求めました。そしてある時にイエス・キリストの流された血が私の罪のためのものであったということを知らされました。その時に初めて心から神は愛なりと、その時は手紙に書いたんですけれども、ある方への手紙に神は愛なりと心から書いたことを覚えています。それはとっても嬉しいことでありました。今思いますことは、私自身洗礼を受けた時には特別な実感というものはありませんでしたけれども、洗礼を受けたその時に聖霊は私の心の内にも下ってきてくださり、それからの歩みを私と共にあって導いてくださっていたのだと思います。それも神の愛が心からわかるその時まで聖霊は導いてくださるのだと信じます。イエスが洗礼を受けられた時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたとあります。ここで神はイエスのことを、これは私の愛する子、私の心にかなうものと呼んでおられますけれども、神様は同じようにイエス・キリストの名によって洗礼を受ける者に、神はこれは私の愛する子、私の心にかなうものと同じように語ってくださいます。昨日家庭集会がありましたけれども、その家庭集会の中で聖書を読む前に賛美をいたしました。その賛美は今私たちがこの礼拝で使用している賛美歌21の賛美ではなくて、旧賛美歌といわれる1954年版の賛美歌でありました。その517番の賛美を皆さんで一緒にしたんですけれども、タイトルは我に来よと主は今という賛美でした。サビが、サビといいますか、一番盛り上がるところが非常に印象的で、少し歌いますと、帰れや帰れや帰れや、年は今呼びたもというところの賛美です。ご存知の方も多いと思います。小さい頃 この賛美を非常によく歌っていましたので、とても懐かしかったんですけれども、その歌詞の中に次のような一節がありました。迷う子らの帰るを主は今待ちたも、罪も咎もあるまま来たりひれ伏せ。この賛美には罪も咎もあるままでいいから、今イエスのもとに来てひれ伏せという神の招きが歌われています。神の愛が分からず罪と咎のために迷い、神のもとに行くことのできなかった、そのような私たちのためにイエス・キリストが私たちのところに来てくださいました。そして私たちをご自分の子とし、永遠に私たちと共にいてくださると、神様は私たちを招いておられます。この神の恵みに共に生かされてまいりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。愛する天の父なる神様、今朝私たちをこのあなたの生ける御言葉の前に招き、共にあなたを賛美し礼拝する時が備えられましたことを心から感謝いたします。あなたが一週間に一度この安息の日を定められ、あなたの御言葉によって私たちが心安らかに歩み出すことができるように、この主の日を備えてくださっていますことを心から感謝いたします。神様、あなたは愛する一人子イエス・キリストをこの地上に遣わされ、罪も咎もないイエス・キリストを受洗させ、そしてそのことを喜ばれました。それは私たちがあなたの子として新しく歩み出すためであります。あなたと共に歩み出す、そのことをあなたは何よりも願っておられます。神様、どうぞそのあなたの招きに応え、私たちがあなたと共に歩むこの幸いにさらに一歩踏み出すことができますように、そしてあなたの喜ばれることを選んでいくことができますように、どうぞ聖霊の助けをお与えくださいますようにお願いいたします。神様、今病の中、困難の中にある多くの兄弟姉妹、また人々を覚えます。どうぞ神様、あなたがそのままで私のもとに来なさいと語りかけるその声に、一人一人が応答していくことができるように、どうぞ助け導いてくださいますようにお願いいたします。そしてあなたの恵みが私たちの歩みをあなたの御心にかなう道に導いてくださると信じて、足を踏み出すことができるように、お一人お一人を励ましてくださいますようにお願いいたします。感謝してこのお祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。